聖書の御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙に第5章14節15節なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。教会にとって大きな喜びは、何といっても受洗者が与えられることだと思います。よく私が口にすることですが、神様のもとから見失われていた一人の人が、主イエスキリストによって見出され、神様のところに帰っていったとき、つまり一人の罪人が自分の罪を悔い改めて、神様のところに立ち返ったとき、手に大きなどよめきが起こるんです。神様と天使たちの間で、神様のところに帰ってきたあなたのことが、私のことが、一日中話題になるんです。自分のことで話題が持ち気になるんです。洗礼を受けるというのもそういうことです。昨年は山田修太郎兄弟の洗礼式をペンテコステ記念礼拝で執り行うことができました。教会にとって忘れることができない大きな喜びの出来事でした。また昨年は向笠宗志兄弟、太田香穂姉妹、越智真奈姉妹の信仰告白式を行うことができました。生まれて間もない頃に、本人がまだ信仰の自覚を持っていない頃に、幼児洗礼を受け、その恵みの中で信仰を育むことができました。手における大きな喜びが、生まれてすぐに与えられる。これは本当に幸いなことだと思います。信仰告白をするというのは、時至ってすでに自分に与えられた神様の恵みに気づいて、生涯キリストに従っていく思いを明らかにすることです。あの時もあの時も実は神様が共にいてくださったんだということを、その時一つ一つ思い起こす。これは本当に心震えるようなことではないかと思います。悔い改めと同時に、大きな喜びと感謝の中で信仰を言い表します。この時も同じように天において信仰告白をした兄弟姉妹のことが話題になっていたに違いないのです。ところで、洗礼や信仰告白をしてしばらく経ってから、時々こんなことを聞くことがあります。洗礼や信仰告白を受けても生活が大きく変わるわけではないということです。でも私は内心、本当にそうなんだろうか、そう思うことがあるんです。本当に何も変わってないんだろうか、そう思うことがあるんです。確かに目に見える環境、自分を取り巻く環境が大きく変わるということはないかもしれません。これまで背負ってきた重荷が、洗礼を受けた途端急に軽くなる、急になくなってしまう、そういうわけではないでしょう。性格が急に明るくなった、そういうわけでもないかもしれません。キリスト者になってから今まで経験したことのないような苦難や試練にぶつかることもあります。でも神様はイエス・キリストを通して洗礼を受け信仰告白をした一人一人に、つまり私どもに何をしてくださったんでしょうか。そのことによって私どもはどうなったんでしょうか。コリントの教会に手紙を宛てたパウロという人は、他の手紙の中でこんなことを言っています。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解き放たれています。私たちはキリストと共に死んだのなら、 キリストと共に生きることにもなると信じます。ローマの信徒への手紙第6章4節から8節です。また別のところではこのようにも言っています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ガラテヤの信徒への手紙第2章20節の御言葉です。で、私自身も幼児洗礼を受け、信仰告白した身でありますけれども、その恵みを思い起こすたびにある衝撃を受けますのは、私はもうキリストと共に十字架で死んだのだということです。死んだことになっているというのではないんです。仮の死ではないんです。本当に死んだんです。もう神様のことを知らずに生きていた自分はもうどこにもいないということです。洗礼を受けるというのは、古い自分に死んで新しい自分に生きることだと言われることがあります。でもそれは単に理屈を説明しているわけではありません。単なる抽象的な話ではないんです。文字通り本当に具体的に死んだんです。死ぬというのはどういうことでありましょうか。自分の人生を愛する者のことを考えればすぐに分かることだと思います。死ほど衝撃的なことは他にないでありましょう。自分が死の恐怖に捕らえられたり、愛する者を失った時のあの心の激しい動きを私どもはずっと忘れることができないのです。そうであるならば、キリストの十字架において自分が本当に死ぬということ、洗礼を通して古い自分が死ぬということ、本当に死ぬということ、その衝撃はいかばかりのものでありましょうか。でも死んで終わりというのではないのです。死の悲しみ、痛み、絶望のままというのではないのです。なぜなら十字架で私どもの罪のために死んでくださった主イエスは復活してくださったからです。死に勝利してくださったからです。その復活の主に結ばれ、復活の主から新しい命が与えられた出来事、それが洗礼の出来事です。死を超えた驚くべき命の出来事がこの私の中で起こっている。だから私どもは遠慮するようにしてクリスチャンになったけれども、生活は全然変わっていないんです。そんなことを言う必要は全くないのです。変わってないはずはないのです。私どもはキリストと共に死に、キリストと共に復活したのです。私どもの人生、命というのはこの洗礼の出来事によって支えられています。洗礼の出来事に示されたイエス・キリストの御業、イエス・キリストの愛によって支えられているのです。そしてこれからも支えられ続けるのです。今年度の年間兵庫聖句は、先ほどお読みしましたコリントの信徒への手紙に第5章14節15節の御言葉です。直接洗礼のことについて触れているわけではありませんが、ここで言われていることは、私どもが洗礼を受けることを通して与えられる恵みについて、そのキリストの恵み、キリストの愛に押し出された信仰者の生き方そのものがここで語られている、とても大事な箇所ではないかと思います。昔からお世話になっているある年配の牧師は、この御言葉を、自分の愛称聖句としていまして、自分が死んだら葬儀の時この御言葉から説教してほしいと話しておられました。愛称聖句というのは、自分が好きな聖句、自分が好きな御言葉ということです。なぜ好きになったのか、その言葉によって励まされ、慰められた、時に戒められた、そういう経験をしたからでありましょう。この御言葉によって生き方が180度変わった、そういう経験をしたからでしょう。あるいはこの御言葉が自分の人生そのものを物語っている、慰められた、励まされたということにとどまらず、この御言葉が私そのものなのだ、そういうふうに言うことができる。だから自分の葬儀の時にこの御言葉を語ってほしいんだと言うんです。使徒パウロは申します。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。いつも口ずさみたくなるような聖書の御言葉の一つだと思います。 また駆り立てるという意味を知れば知るほど、この言葉の意味を知れば知るほど、この御言葉を愛することができるようになるのではないかと思います。いろんな日本語訳聖書が出ていますけれども、それを一つ一つ読み比べてみますと、あそこで実にいろんな発見をすることができます。ずいぶん昔の文語訳聖書では、キリストの愛我らを挟めりと訳されていました。とてもいい響きですね。キリストの愛我らを挟めり。また30年ほど前に用いていました口語訳聖書では、キリストの愛が私たちに強く迫っているからである、そう訳されていました。最近出た新しい翻訳では、キリストの愛が私たちを捉えて離さないのです、そう訳されていました。他にも、我々はキリストの愛によって圧倒されているとか、キリストの愛は私たちを締め付けるとか、キリストの愛が私たちを虜にしているから、そういうふうにさまざまな仕方で訳されます。駆り立てる、挟む、強く迫る、捉える、圧倒する、締め付ける、実に豊かな意味を持つ言葉です。そして力強い言葉です。この愛をキリストの手に例えるならば、その手によってがっしりと捕まえられたとき、そのキリストの指の間から捕まえ損なってしまってこぼれ落ちるなどということは決してありません。それほどにがっちり捕まえられているんです。両手でぎゅっと挟まれ、逃げることができないほどにしっかり捉えられているんです。そして私ども捕まえているのは愛です。キリストの愛です。キリストの愛とは何でしょうか。繰り返しになりますが、パウロはこの手紙の中ではこういうふうに言っています。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。ここにキリストの愛が示されたんだというんです。キリストの御手には十字架の傷が刻まれています。罪のゆえに私どもが受けなければいけない裁きの傷、滅びの傷です。けれども、何の罪もないお方が私どもの罪のために身代わりの死を十字架で死んでくださいました。だからシエスの御手に刻まれた傷は、愛を示す傷であり、許しを示す傷です。その愛の御手をもって私ども捉え、挟み、また駆り立てるんです。私ども生かすのはただ一つ、キリストの愛であります。賛美歌の第2編の195番に、キリストには変えられませんという賛美歌があります。第2編の賛美歌ですので、礼拝の中で歌うことはあまりありませんけれども、私の好きな賛美歌の一つです。皆様ご存知の方がおられるかもしれません。キリストには変えられません。説教塾というグループがあって、長教派の説教を学ぶグループなんですけれども、牧師になった時からそのグループに入って学びを続けています。もう15年ほど前のことになりますが、泊まりがけのセミナーの朝の礼拝で、ある牧師が今朝の御言葉から聖教を語ってくださって、またその時にキリストには変えられませんという賛美歌を一緒に歌いました。よく覚えているんですね。そしてこの賛美歌はこういう歌詞なんです。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ、キリストには変えられません。世の何者も、キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ、キリストには変えられません。世の何者も、キリストには変えられません。いかに美しいものも、このお方で心の満たされている今は、世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ、キリストには変えられません、世の何者も。その時の説教をすべて覚えているわけではありませんが、けれども説教の中でこの賛美歌の歌詞を引用して、私のはもしかしたら、この世の富や宝、 この世の美しいもの、この世の楽しみや誉れによって心が駆り立てられてはいないだろうか、心が押さえつけられてはいないだろうか、そう問われました。ドキッとする言葉ですね。私もの日々の生活において何が私ども捉え押さえつけ迫ってきているんでしょうか。他にも自分の進路や仕事のこと、家族や友人のこと、人間関係、健康や老後、死の問題、日常に起こる悲しみや怒りなど、あるいは信仰の恵みに生かされながらもなおそこで喜びを持って生きることができない、そういう自分が自分を苦しめるということもあるでありましょう。そのように私どもが置かれている一つ一つのことが私どもの心を押さえつけようとするんです。キリストから引き離そうとするんです。でも聖書の御言葉はそのような盲目になってしまう私どもの目を覚まさせるんです。私どもを苦しめる力をどこかに追いやってしまうんです。パウロは言います。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。そして私どもは賛美の歌を歌うことができます。世の楽しみを去れ、世の誉れを受け、キリストには変えられません世の何者も。パウロもローマの教会に宛てた手紙の中でこのように言いました。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。少し飛ばして、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ローマの信徒への手紙8章35節38節39節の御言葉です。キリストの愛に駆り立てられて私どもは洗礼に導かれ、あるいは信仰告白に導かれてキリスト者になりました。でこのキリストの愛というのは一度限りのものではありません。信仰者として立つその出発点にだけキリストの愛があって、一旦走り出したらもうそこには愛はないというのではないんです。あとは一人で走り抜きなさい、そういうことではないんです。なぜなら私どものために十字架についてくださった主イエスは復活してくださったからです。復活してくださったということは今も生きておられるということです。主イエスは今も私どもと共に生きていてくださいます。そして愛を持って私たちを捉え続けていてくださるんです。主イエスはご自分の命を十字架で捧げてまでして私どもをご自分のものとしてくださいました。それほど尊い存在である私ども一人一人を手放すことなど決していたしません。それは生きている時だけではないんです。死ぬ時もキリストの愛の御手の中で、復活の主の御手の中で死ぬことができるんです。説教の最初にも申しましたように、洗礼を受けたら、あるいは信仰告白をしたら、私たちの生き方は必ず変わります。罪から救われたら私たちの生き方は変わるんです。変わらないはずがないんです。パウロは言います。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。主イエスはなぜ十字架について死んでくださったんでしょうか。それは私ども罪から救うためです。罪から救われるというのは、別の言い方をすると生き方が変わるということです。キリストと出会う前は自分のために生きていました。いつも自分が人生の中心にいました。だから自分の思い通りにいかないとすぐに落ち込んだり、誰かを責めたり、誰かを裁いて生きていたんです。いろんなことで見栄を張ったり、ごまかしたり、その場しのぎの人生を生きてしまう、そういうこともよくあったんです。でもキリストに出会った後、私どもはキリストのために生きるようになりました。自分の思いではなく、キリストの御心を第一に考えるようになりました。 だから自分の人生が思い通りにいくかいかないか、そのことが幸せの絶対的な基準、条件ではなくなったんです。自分を偽ったりごまかして生きる必要もなくなりました。ありのままの自分が神様に受け入れられていることを知り、初めて安心して生きることができるようになったんです。キリスト者として経験するあらゆる苦難、また涙する現実に直面することがあったとしても、キリストに従うならば必ずそこで見えてくる真実がある、だから生きていこう、そういう思いが与えられるんです。また私どもはキリストのためだけでなく、家族や教会のために、またいろんな人のために私たちは生きています。キリストに出会う前から私どもは誰かのために生きてきたことでありましょう。でもそのことがどれだけ大変だったか、そのことをよく知っていると思います。そこでどれだけ自分の愛の貧しさを思い知らされたことでありましょうか。私はあなたのために生きる、私はあなたを愛する、そういうふうに言いながら結局自分のために生きてしまうということがよくあるのです。自分が思うように愛しているだけで相手は全然喜んでいない、むしろ窮屈な思いになっている、そういうことはよくあることだと思います。キリスト者になっても同じように自分の愛の貧しさを知って落ち込むことがいくらでもあります。でもキリストの愛を知る人はそこでどっかに行ってしまうのではなくて、もう一度キリストの前にへり下って悔い改めて、そこでもう一度仕えて生きる心を、愛に生きる心をシエスから教えていただくんです。だから誰かのために生きるときも、実はキリストなしには生きることはできないんです。キリストのために一筋の心で生きることが、実は自分のためであり、実は隣人のためであったということに、私どもはことあるごとに気づかされるんです。もう救われる前と後とでは、これは生き方が全然変わってくるんですね。だからキリスト者になったけれども、何も自分の中で変わっていない、そんなことは決してないのです。十字架と復活に表されたキリストの愛がいつも私どもに迫ってきます。板挟みするように両側からぎゅっと挟みつけるのです。そして私たちを前へと押し出すんです。前に押し出された私どもはどこか違うところに行ってしまうというのではなくて、キリストの愛に押し出された私どもはキリストを目指して生きるようになるのです。私ども突き動かすのもキリストの愛であり、私どもが歩んでいるその道にはキリストの愛の足跡、愛の宮跡が残っています。その宮跡に自分の足を重ねるようにしながら、終わりの日の救いを目指して生きていくのです。いつも愛に満ちておられるキリストと共に最後まで歩んでいくのです。で、今日はコリントの信徒への手紙と合わせて、旧約聖書コヘレトの言葉、その最後の章を朗読していただきました。青春の日々にこそお前の創造主を心に留めよ、この聖書の言葉はよく知られている御言葉の一つでありましょう。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよという訳で親しんでいる方も多いことと思います。で、昨年の2月から幽霊杯ではコヘレトの言葉を一章ずつ読み進めています。伝道者コヘレトは初めから終わりに至るまで、あまりにも虚しい虚しい虚しいと、そういうふうに繰り返すものですから、あまりコヘレトのことをよく思わない人もいるんです。でもそれは誤解でありまして、この虚しいという言葉は時間の短さを表す言葉です。束の間ということです。その束の間の人生をいかに生きるか、そのことをコヘレトは問いかけるんですね。あなたの人生には限りがある、だから精一杯今を生きなさいと呼びかけるんです。改めて昨年のことを思い起こしてみますと、生きるとは何か、生きる目的とは何か、誰のために生きるのか、これらのことをいつも以上に 意識しながら過ごした1年ではなかったか、まあ、そういうふうに個人的には思います。今紹介したコヘレトの言葉を読み続けていたというのもそうですけれども、信仰告白や受洗の準備会では、まあ、最初の方にウェストミンスター小距離問答統一を一緒に学びました。とても楽しい時間でした。最初に人間の主要な目的は何であるかと問いかけるんです。それは神の栄光をたたえ永遠に神を喜ぶこと、そういうふうに答えます。今日の御言葉で言えば、その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのですということです。私どもの地上の歩みはいつ終わるか分かりません。限りがあるんです。限りがあるからこそ重い命、価値がある命を一人一人が生きています。十字架の出来事が指し示しますように、キリストの命とあなたの命は同じ重さがある。神様はそこまでおっしゃってくださるんです。その命を限られた時間の中でどう用いたらよいのでしょうか。決して無駄にすることはできないんです。もちろんいろんな失敗があったり、そこで自分のことが嫌になることもあるかもしれませんが、無駄にすることはできないんです。どういうふうに生きたらいいんでしょうか。キリストの愛に駆り立てられた私どもの歩みは、ただキリストのために、ただ神様の栄光のために生きること、それ以外に道はありません。そこに自分の幸せも隣人の幸せもあるのです。またキリストのために生きるというのは、キリストの体なる教会のために生きることと一つのことです。洗礼を受けることは教会の仲間になることです。この新しい一年も御心を尋ね求めつつ、私も喜んで教会を共に立て上げていきたいと願います。時間がかかるかもしれませんし、たくさんのことをすることができないかもしれません。思い通りにいかないこともあるでありましょう。でもキリストの愛に押し出されて、喜んで自分の人生を神様のために全て捧げて歩んでいくことができます。そのような心で神様の御前に生きる私たちを神様は豊かに祝福してくださいます。千里山教会、恵みキリスト伝道所、それぞれの群れがキリストの愛で満ち溢れますように、また同時にキリストに対する私たちの愛が溢れる教会となりますように。教会にはキリストの愛があります。そしてキリストを愛する人たちがいるのです。お祈りをいたします。何のために誰のために生きたらよいのか、そのことを見失っていた私どもです。だから自分のために生きるほかありませんでした。神を必要としない人生を送っていたのです。けれどもキリストが私どものために十字架について死んでくださり、復活してくださいました。キリストの愛が私どもをしっかり捉えてくださり、神を恐れキリストを信じてまっすぐ生きることができるようにしてくださいました。信仰生活においていろんなものが迫ってきますけれども、何にも増してキリストの愛の迫りを覚えて生きることができますように。キリストの愛なしには片時も生きることができない自分であることを心から感謝し、今年も神様と教会のために全てを捧げ仕えていくことができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。